こんにちは、タノです。
丸本です。
今日はグリーンルーム、
はい、グリーンルーム、故アントン・イェルチン主演、ブルーリベンジのジェレミー・ソルニエ監督によるバイオレンススリラー。売れないパンクバンドがようやく出演の機会を得たライブハウスはネオナチ集団の巣窟だった。運悪く殺人現場を目撃、一行は集団から命を狙われるということでございました。
はい、
はい、まあ、ポッドキャストこれ3回目ですか、復帰して。
そうですかね、
はい、はい、ちょっとお便りの方もいただいておりますので、先に、
グリーンルームとは関係ない、
関係ないんですけども、はい、いただいてます。はい、新宿の種山さん、
はい、
いつも楽しく聞いてます。
ありがとうございます。
ポッドキャストで電撃再席ということでおめでとうございます。
電撃でしたね。
電撃でしたね。はい、映画の感想というわけではないんですが、オフ会的なトークショーをぜひやってほしいです。ロフトプラスワンあたりで。
マジっすか。
お二人の話を聞きながらお酒飲みたいですと。
やったらやったでさ、3、4人しか来なかったのさ、なんていうんですかね。
身内だけの対バンみたいな、
ね。そうそう。
まあ、配信を楽しみにしております。
ありがとうございます。
続いてブルースリーさん、
はい、
突然ポッドキャストの配信なくなったのでやめちゃったのかと思ってました。
はい、
いつも聞かせてもらっておりますと。
はい、
とはいえ、お二人の批評、特に高野さんの批評には共感できないことがほとんどなのですが、
はい、
自分と違った視点での意見を聞くのが楽しみで、いつも聞いてますと。
ありがとうございます。
まあ、いろいろ、まあ、書いていただいて、いろいろ YouTube もまとめて聞いていただいたらしくて、
はいはい、
ただシンゴジラと君の名については今聞くとひどいと。どこがどうひどいかは長くなるのでやめときますが、いい意味でろくでもない批評に期待しておりますということでございます。
なんか久々な感じ。
久々な
感
じ。
昔こういう、
こういうのばっか
りの、ね、手紙を
読んでます、ね、映画の感想だっつってんのに、
はいはい、
懐かしい感じですね。はい、
はいはい
はい、まあ、ちょっとね、単感っていうこともあって、
そうね、いや、なんかもうちょっと多いのかなと思ってたんで、そうそうそう、
勝手に俺らの中でね、
さすがにそのね、メジャー系映画のように、うん、どこでもやってるって感じはないだろうけど、
ね、
うん、都内数箇所ではやるんじゃねえのかなと思ってたが、
いや、綺麗に単感でしたね。
単感でございましたね。
しかも新宿の結構行きづらいというか、はい、分かりづらい場所でやっているっていうね。
シネマカリテさん、
はい、
お世話になってますけれども、いやもうね、新宿まで行くのめんどくせえんだよ。
うるせえな。君の住んでるところの都合でしょ、それは。はい、ということで、はい、グリーンルーム見てまいりましたけれども、最初に言っとくと、俺あらすじ見てさ、完全にこの間の、ドントブリーズ的なね、ホラー、サスペ、ホラーっていう、まあ、ホラーもの、ゴリゴリのホラーと、あと、バイオレンス、ものかと思って行ったんですけど、
はい、
ちょっと違ったね、なんか。
あ、そう。
うん。どっちかっていうと、なんだろうね。藁の犬とかさ。
いや、でもホラーでしょ。
ホラーなのかな。いや、
ホラー、ね、うん、スリラー。
いや、なんていうかね、その、俺の中では、グヘヘヘヘっつったネオナチ集団が、はい、ハイルヒトラーって言いながら、こう、
そう
ね、手斧で襲いかかってくるイメージで行ったんですけど、
ね、ね、
ですね、ネオナチ関係ねえ。
そうなんですよ。
ここね、結構ね、評価とは違う、評価っていうか、
いやいや、そこは結構大事な評価。
なんで、見る人の、こうね、うん、見た後の感想、結構分かれると思うかと思うんだよね。
単純に看板に偽りありだと思いますよ。
そうだね。
うん、
そうだね。
うん、
で、俺の意見で言うと、うん、だからといって別に決してなんか、騙されたっていうか、そんなに悪い印象は実は、
あ、そうです
か。ないんですよ。
はいはいはい、
どっちかというとそのね、見ていくと、持たざる者と、うん、持たざる者が、自分たちの状況をコントロールできないままに、戦うこともできずに殺し合う映画っていう感じだったっす。
持たざる者同士ってこと？
そう。まあ、もちろん売れないパンクバンドっていうのさ、
うん、
まあ、非常にこう、なんていうの、共感しやすいというかさ、
はい、
まあ、ボンクラどもが集まってこう、街をこう、流してるわけじゃないですか。ガソリン買う金もないぐらい貧乏っていうさ。
はい、
で、レストランか、あれは。 最初の方でレストランでなんかライブやるよって、
聞いてたのと違って、
聞いてたのと違うライブやってさ、あの感じとかはあの埼玉のラッパーにもちょっと通じるところあるけど、ちょっとさ寂しいこの感じっていうのはさ、はいはい、まあ割とあの哀愁漂う感じでよく表現されて面白かったんですけど、はい、で俺はテオノをもっと襲ってくるネオナチをすごい期待して見てたら、
なんでテオノ
だ、わかんない。なんかあの狭い空間だったらテオノが生えるじゃん。はいはい、と思って見てたらですね、敵っていうかさ、今回で言うとモンスター、はい、モンスター側も結構は持たざる感じの、
あの多分敵側の中でもこう葛藤というか、あのやめた方がいいんじゃねっていう人たちも、ね、
あもう困っちゃうなっていう感じのね、うんうん、その彼らのその若干やっぱこの事態になることに両方困った中でこう戦っていく感じがですね、非常にもどかしいながらもリアリティとも違うんだけどね、なんかホラーとは違うちょっとドキドキがあって、あの非常に楽しかったです。あの結論を言うとね、それで言うとですね、やっぱ主人公のウェルチン
亡くなっちゃった
方がですね、非常にいい感じでですね、
ね、ヘタレ、
そう
パンクバンドなのにヘタレ、
そうそうそうそう、なんだろう、まあのび太だよね、
まあのび太まではいかないだろうけ
ど、あのヘタレ感がですね非常にいいので、まあ、そこも俺わらの犬っぽいなと思ったんですけど、はい、あので彼が
どっちの藁の犬ですか。
それもちろんサムペキンパーですよ。ごめんごめん、もう一個の方俺忘れてたわ。あの のび太くんがですね、あのそれでもこう自分の中にあるパンク魂をですね、発揮してこう戦っていく様子っていうのは非常に良かったですね。あとまあ単純に密室物っていろいろあるじゃん、家の中とかさ、まああの学校とかさ、今回結構新鮮だったのはよくわからないライブハウスっていう設定のため、
というか楽屋だよ、
楽屋っていう設定
グリーンルーム、
で楽屋以外の構造がよくわからないため、今までにないドキドキっていうかさ、でここの先行くとどうなってるのかわからないじゃないですか、いきなりキッチンがあったりするしっていうドキドキも結構あったので、楽しかったです。そういう意味では、その、期待してたものとは違ったけど、こういう料理も全然美味しいじゃんっていう感じでしたかね。で、ちょっと残念な点で言うとですね、まあ、また例によって地下が出てくるんですけど、地下室ネタが出てくるんですけど、で、まあ、そこでまあ、まあ、あることが行われていてっていう設定は、まあ、ドントブリーズに近いんですけど、あの設定自体はすごいいいと思うんですけど、なんか、結局それ隠れ場所が広がった以外の発展があんまりなかったのがちょっと、
まあいやていうかあれはバックボーンの説明でしょ。
あいや俺ね、そうそれで、あなるほど、ネオナチって言ってたけどこういうことなんだと思ったんだけど、それを使ってなんか交渉するとかさ、自分の手の内にあるわけじゃん、それでこうなんていうのネゴシエーションのこうバトルがあるのかなとかちょっと期待しちゃったんですよ。なんですけど隠れる場所が多くなったっていうぐらいの意味でしか使われてなかったのがちょっと残念かなっていうのはありますね。はい、まあ、ざっくりこんな感じです。
ですね、まあ結論から言うと、うん、プラスマイナス合わせて3点か
なんつうのかな、まあそういう人も絶対いるよね、う
ん、なんつうのかな、
ごめんごめん、一応何点満点か聞いとこうか。
いや5点ですよ。
あ5点までね、はいはいはい、
出だしは良かったというか、そのグリーンルームから出るまでは良かった、超良かった、
その売れないパンクバンドの、
うん、で楽屋に閉じ込められて、うんうんうん、でさ手出したらさ、ね、手切られてさ、
はいはい、あそこはなかなかの、
ね、造形すごい良かったよね、
うん、でウェルチン君のあの泣き絶叫がまたいい、
であれだけね殺されてないけど、ちょっとっていうか、まあ、かなり切られ
てかなり言ってたよ、プランプランしてたからね、
まあ、要はでも切断でもないわけじゃん、
はいはいはい、
ぐらいの、生殺しのね、切り口だけで、うん、すげえ緊迫感を持たせてさ、
うんうんうん、
しかもあの楽屋って狭いね、
そうだよね、
楽屋とその外ドアの向こう側って だけであんだけ緊迫感を作るのは、うん、すげえ面白いと思って、うんうん、だから俺はあの最後まで楽屋の中だけの話にしてほしいなと思った。
本当にオンリーグリーンルームだけのね、はいはいはい、
というのも、うん、その後楽屋は出るんですけど
割と中盤で出ますね、う
ん、はい、出た瞬間ね大雑把になるんですよストーリーがいきなり2人死ぬじゃん適当な感じで。
いや俺はでもあれは結構ショック演出で悪くなかったと思う。
いや一人でいいじゃん一人ずつ。
あ、まあ、2人がってことか、
うん、いきなり2人死ぬっていうしかもなんかその殴られて死ぬ方なんてさあこれ死んだのどうなのとよく分かんないままさ結果的にママももう出てこねえから死んだのねみたいな感じになるし
確かにあの取り方だとあの復活してもおかしくない感じだよね。
だってあいつが一番強いじゃんその腕ひしぎとかさ、うん、もうあっさり二人いきなり死ぬし、ね、そっからそんなに時間を置かずにもう一人もね、はい、いやなんかすげえ大雑把いきなり大雑把かっていうのでなんか楽屋出た瞬間にすげえつまんなくなってさ、うんうん、しかも何回戻んだよっていう
あれはちょっと笑ったけど
何回
やべやべっつって戻るって
3回目ぐらいではさすがに面白くなってきたけど
面白かったよね
何回振り出しに戻んだよっていうのとかであの楽屋出るまではね、うん、4点
ああなるほど。
で楽屋出てから2点
で3点ですね。
でただ、まあその根底から覆すと、うん、0点じゃねって話になっちゃうんだけど
ほうほう。
いややっぱさネオナチ関係ないっていうのはちょっと痛いよね
そうね。
だってネオナチ関係なくしちゃったらあの映画で何人間もないじゃん何にもない話になっちゃうよ
だってさ殺しの原因だって本当に関係ないのあのカップルのもつれだからね、うん、カップルにもなってね
カップルでもなくて、うん、でなおかつあの敵のボスとかも、うん、あ薬品になって殺そうとしたのも、うん、全然ネオナチ関係ないじゃん
関係ないね
いやそれはさダメじゃないそれはダメだよ
あの期待させといてねっていうことね、うん、てかあのあらすじがやっぱさコンセプト一言で言えるコンセプトはそこだもんねネオナチ対パンクスっていう
って言った時のそれが嘘になっちゃうじゃん、
うんうんうん、
ネオナチじゃなくていいんだ、うん、関係ないんだろだからその例えばさその、まあ、バンドで歩いてて急にドラマーがね、うん、脱退したと、はい、もしくは怪我したと、
はい、
急遽さ代わりのドラマーを見つけたらさ、うん、そのドラマーがさユダヤ人だったとかさ、うんうん、黒人だったっつってさ、うん、でそこであのライブハウス行ったらネオナチ揃いで、うん、そいつを殺す、ね、気に入らねえって襲ってきてさ、うん、いやでだってあの実際あの、ね、ユダヤ人一人いたじゃん、
う
ん、メンバー
誘導みたいなことでしたからね、う
ん、でそいつを許さねえみたいなこっちになってさで最終的にそいつだけが生き残るってさ、うん、逃げ回るだからあの主人公がユダヤ人でで逃げ回るとかだったらもう分かんだよ、
うんうん、
でその向こうも本当にそのネオナチ的なイズムで襲ってくるんだったらなんかもう怖いじゃん、うん、そういう狂気地みたいなやつなんだけどすげえ向こうには向こうが襲ってくるさ一応の理屈がちゃんとある、
あるかそうそこ俺はそこが嫌いになれないんだけどね
いやだからいやだからその思ってたんと違う、ね、
あれパスタ頼んだのになんかそうめんじゃないかみたい
で思ってたのと違うのは別にねそれいい裏切りもあるわけだから、うんうんうん、それだけで捕まえて悪いとは言わないけど、うん、ただ思ってたのと違ってテンション下がるっていう方だからあれはずるいねずるいっていうかあの見せ物小屋だよ看板に偽りありですよ
確かにしばらく見てないと分かんないからねあれ、まあ、確かにねちょっと売り方には問題あったよね
ちょっとそれはでさ、まあ、ネオナチっていうのは もはや記号としてさ、うん、悪魔ぐらいの感じじゃん、
はいはい、
いや一般的にはね、うん、イコール悪みたいなことでレッテルを貼りやすいからさ、うんだからなんかモンスターとして設定するとピンとくるじゃん、
うん、
で
いやビジュアルもねいやすごいいろいろ作れそうだしね、う
ん、でまあその映画業界ってさ作り手も評論家も含めてさ左巻きの人が多いからさ、うん、なんかこうネオナチっつってさわーって言いやすいっていうのはなんか同情としてあるのかもしれないけどさ、
うんうん、
だとしても嘘は良くない
よね幼稚園児みたいな嘘はダメだぞみたいな
根本的にそういうイデオロギーだ主張だ抜きにして嘘は良くないよこのご時世 まあね、まあ、映画なんてまあね、そんこと言ったら渡辺美樹がどうすんだってことになっちゃうから、うん、あのあれだけどさ、かといってさ、なんていうのかな、単にコンセプトがずれてるよねってことじゃなくて、うん、宣伝側にみんなして嘘言われたって感じじゃん、完全に今回は。
そうだね。
それがなんかすごいがっかりしたね。すごいあの切り株とかね、
うん、いやだから描写はすごい
良かったしさ、ね、でだからその前回のあのドントブリーズで言ってた指摘が、うん、まさに今回はその反証として成立してて、やっぱ銃じゃねえ方が怖いよな、うんうん、不気味だよな。で今回も銃で撃たれるシーンあるけど、それは本当にサプライズとしての銃の使い方であって、
う
んうんうん、あれはもう適切なわけですよね。
そう
な
んだよな。
びっくりさせるっていう効果として銃を1回使うっていうのはありだけど、うん、それ以外の殺し方としては銃はダメなんですよ。いやだから今回はちゃんとやってくれてて、描写としてはすごいいいんだけど、ただちょっとね、哲学がないね。
俺だから前半っていうかさ、その警察が来るっつってさ、ちょっとこの、殺人事件に関してはもみ消さなきゃなんないからってさ、ちょっとお前適当になんかパンあのネオナチの若造2人でさ差し合いさせるじゃないですか。あるとこもすごい好きなのよ。
はいはい、
あいつらもやり慣れてるっていう感じ、この組織の。
だけど
ヤバさが
なんだけど、多分作り手の人が、うん、つまりそのネオナチっていうレッテル貼りをすることしか頭になくて、うんうん、そもそもネオナチっていうのがどういうものかっていうのもおそらく分かってないんじゃない。
まあ全く描写ないからね、
単にさスキンヘッドってだけじゃん。
スキンヘッドのゴロつきっていう、
なんつうのかな、単に嘘をつかれたってだけじゃなくて、うん、なんかこう浅はかさというかさ、うん、まあああいうホラー映画って浅はかでいいんだよ、いいんだけど、なんかそれっぽいことを匂わせるんだったらもうちょっと調べてからね。もうちょっとネオナチをさ生き生きと描けるぐらい。
なんだろう、生き生きしたネオナチってなんだろう。
もうちょっとさリサーチなりなんなりしてからやんないとさ、ああやってネオナチを題材っていうかさ、うん、シンボリックに仕立て上げるのが、うん、単なるそのレッテル貼りで客寄せっていう、なんか逆にそっちの方がさ、うん、なんか不吉だよねっていうかさ、うん、横暴だよねっていう、うん、ね、ある意味ネオナチと同じぐらいなんかやばくねっていう思想な気がしてさ、単に騙されたってだけじゃなくて、うん、なんかこうそら寒しい感じがしちゃう。でそんなことを切り株映画で感じさせるなよってことです。
せっかくこっちはね、あの血まみれ期待して見に行ってるのに、
そこにネオナチだなんだって盛り込むんだったらちゃんと盛り込めって話だよね。
いや俺もっと浅はかでもいいと思うんだけど、もっとそのだったら完全にモンスターとしての、で俺ね、あのゴールデンボーイってあるじゃないですか、あの、
はいはい、あの江川達也のね、
違う。あのエロいやつじゃない方ね。あのいやだけど、あれ最終的にさ、その近所にいるおじいさんと、まあ、少年がさ交流してて、おじいさんが実は、まあ、ナチスの残党でっていうのがあるんですけど、クライマックスでおじいさんがね、あのナチスの軍服を着るんですよ。でもそのおじいちゃん殺されちゃうんですけど、おじいちゃん別にモンスターでも何でもないんですよ。ただのおじいちゃんが軍服着るだけなんだけど、めちゃくちゃテンション上がるんですよ。そのおぞましさとさ、やっぱその抗えないかっこよさがあるわけで、俺今回ほらあのボスがプロフェッサー X だったじゃないですか。だこれどこで軍服着るのかなと思って、ガスマスクとかね、そういう期待をものすごいしてただけに、だからそういうのでいいの、側だけでもいいんだけど。
いや、うん、だからね、ある意味不誠実な映画だなと思って、なんかそこが見えちゃうねっていう、ね、反ネオナチの人たちのそこが見えちゃうよねっていう感じっていうことを、ね、っていうことを切り株映画で感じさせてくれるなってことですよ。
雑念がもういろいろ入っちゃって、
そんなんじゃなくていいんだから、こっちはビギャービギャーで満足して帰るアホなんだから、そんなことをね、政治的なことを考えさせるなよと。
なるほど。
ということですよ。
だからあのそういう意味でパンクスたちのね、あの実は中流階級っぽいあのパンクスたちの無理してる感じとかすごいちゃんと出てたからね。
伸びしてる感じ。
そう、あれすごい最高に、やっぱあの無人島に連れてくバンドのオチではみんな笑ってたからね、劇場。
まだ読めたけどね、あれはね。
でもああいうのでいいの。でネオナチがもうああいう本当に分かりやすいやつ入れてくればよかったな。
だからネオナチじゃねえんだもん。ただの地元のマフィアでしょ。
扱ってるもんもマフィアだし、うん、
ただ
の。しかも あのあんま資金がないマフィアっていうね。
すごいもったいないというかね、うん、もちろんそのモンスターの特に、ね、あの日本はね全部幽霊で片付いちゃうんだけどさ、
うんうん、
欧米はそのホラーのモンスターの対象をいかに新しくするかっていう、
ね、アイデア勝負、
ね、アイデア勝負なのは分かるんだけどさ、うんうん、でもそこにネオナチとかそういう要は主義思想でさ分かれるもの、
うん、
を題材として持ってくるんだったら、うん、そこにはいかにナチスとかさ、うん、そういう要は This is 悪っていうものだとしても、はい、そこには誠実にある程度の、う
ん、悪なりのね
向き合うってことをしないとさ、ね、ちょっとなんかこの空寒しくなっちゃうのがもったいなかったね。普通に疑問に感じるよね。
いやだってあの
同じじゃん。
あの劇場若いあんちゃん結構若い人が座ったんですけど、やっぱ出てエレベーターでその話になってたからね。もうまあね、
ちょっと関係ない話していいですか。
はいはい。
僕のここ2、3年ぐらい前かな、
はい、
ぐらいまで の, あの同級生、高校時代の中高の同級生と会った時に毎回やってたのが、
うん、はい、
誰か捕まったやついるっていうのを聞くっていうのが
はい、はい、言ってましたね、
はい、ルーチンであるわけですよ。
なんだよその 最低の習慣は。
実はいてさ、
いたんだ。
そいつがねバリバリの右翼になってて、
あ、
傷害事件を起こしてさ、
あ、
捕まってたんだけど、
はい、
それ中学校の同級生なんだけどさ、
うん、
今思えばね相撲大好きだったの。関係ある。
関係ない、関係ない、全くない。
なんか
ごめん、なんでその話今放り込んだ
の。ネオナチだから。
あ
の上を
見せたね。
なんかやっぱねおかしいやつはね子供の頃からおかしいね。ただ、うちの同じ中学の筆頭というか、
ごめん、また捕まったの？
主席？
主席よ。
で、スポーツ版の
勉強も
できる。で、もう一流大学にも入って、一流高校入って、
順風満帆。
大学行って、で、なんか公務員になってさ、すげえ出世したのよ。要はうちのその同学年の中ではもう出世頭
の期待の星だね。
トイレの盗撮で捕まりました。
いいね。
いやーもうね、でもそいつが捕まったからさ、もうそれ以来俺はその捕まったやつを聞くのをやめたね。それ以上ないじゃん。
まあね、まあ、ある意味もうね、あの、うん、トップというかダウンというか、
よっぽどエリートでもそういうことをしちゃうんだと思ってさ、
もったいねえなそれ。
人生何があるか分かんない
ね。分からんね。そうね、
グリーンルームなんかで全然怖いよ。そのトイレのルームの方が。
うるせえわ。
だって女子トイレに仕掛けてたんだよ。
カメラ？
うん。しかもさ、やっぱ頭いいからさ、
うん、
そのカメラを仕掛けるってちょっとなんかね、
覗くとかじゃないんだね。
うん。ちょっとこう
魔が差した感じでは言い訳できない感じの。
ワンクッション置いてるとかちょっとこうね、知的じゃん。頭脳派じゃん。
だってさ、そのうん見たいっていうのとタイムラグがあるからね、そのなんか作ってるからね。
いやでも新聞載っちゃってさ。
あ、新聞載ったの？
その後どうなってるか誰も知らないんだけどさ。
誰も知らない、
うん、もう親もすごいよ。その人で大学来た時もその親も両親も一緒にその大学の
入学式、
入学式大学のそばに移りすんの。もう県またいでというか地域また
いで、すごいね。
そこまでしてさ育ててさ、
だって官僚コースだったわけでしょ。
盗撮ですよ。
しかももう名前乗っちゃったら、名前というかね乗っちゃったら
どうなってるのか、クビになったのかどうかも分かんないけど、その後の続報は聞いてないんだけどさ、ウォッシュルームですよ。グリーンルームより怖いよね。
怖いね。そのそうね、めっちゃ持ってるものなのにね。
いい、もうちょっと話して
。いいっすけど。
あのね。
また捕まったの？
いや、そいつの性癖は要は変態じゃないですか。
覗き？うん。
ねじ曲げてる様、俺は見てんだよね。様っていうか、その。
え？どういうこと？
なんつうかな。そいつすごいスポーツ万能で、勉強もできるんだけど、うん、なんか毛深くて、うん、なんかむさ苦しい感じで、うん、女にあんま持っててなかったの。
なるほど。
でも、好きな子が中学の時いて、岡本さんって言うんだけど、
うん、岡本さんは名前出すんだね。
岡本さんにいつもちょっかいだかけてさ、はいはい、ちょっと彼氏面っぽい感じでこう接するのよ。
ほうほうほう。
かなりボディタッチとか
もして
、うん、でなんかそいつをさいつも一緒にいてさ、
うん、あ、じゃあ仲は良かったんだ。
仲いいと、仲いいっていうか、でもその時俺はなんか違和感を感じたの。岡本からそっちには行かない。
ああ、なるほど。
ね、女子とかとワイワイ喋れるやつなんですよね、
うんうん、
だけど岡本の隣でいつもワイワイ喋ってるんだけど、うん、なんか岡本はそっちには目線をやらずに女子と喋ってる。で後から聞いたら岡本はそいつが大嫌いだな。
へえ。でも表面じゃそう見えないんでしょ。
見え、
あ、見えんの。
いやいやオーラを散々出してんだけど、うん、気づかないっていうか気づいてても、いや自信満々だから、だって
勉強もできるし、
勉強もできるし、スポーツ
万能だし、
先生からの評価も高いし。でそれ中学の時ね、
うん、
で高校に行きました、
はい、
で、その質はエリートの高校に行ったわけ。
進学校
超進学校、うん、私立の、
うん、
でそしたら同じ中学から行った、ここはちょっと変えようかな、小野。
岡本さんも変えてあげろよ。
小野くんがいてさ、
うん、
同じその私立の進学校に行ったんですよ、はいはい、そしたら、うん、同じ中学から行ったのね、
うん、
そしたら小野と岡本さんが付き合った。
おー来たー。いや、あ、岡本さんも行ったの。
で岡本さんは
別て
違う、間違った
どっから
行ったわけ。ここ行って、うん、ここは特に何もなかったんだけど、
うん、
大学行ったわけ。
はいはい。
何か要は、まあ、誰しもが知る国立有名大学に、
小
野くんと、そいつが
行ったわけ
です、うん。で、ただ、そいつは超頭いいから、
うん、
本当はもっといい大学行けた
の。
でも、なんでその大学に行ったかっていうと、
うん、
岡本さんがその大学に行ったから。
あら、一途ですね。
そしたら、その大学に行った、入りました。
うん、3人揃ったわけだ。
そう。そしたらそこで小野と岡本さんが付き合っちゃったわけ。
ああ、なるほど。
そこでねじ曲がったんじゃねえかなと思って。
中学生からのずっとそれ思ったのが、
ずっと思ってたのが、
で多分ずっと嫌われてたんだよな。
うん、
そうか。
そしたらそのずっと同じ持ち上がりのやつと付き合って、
あ、
まあやってるわけでしょ、大学生だから。
あ、
いやじゃね。
いやだけどさ、
幼馴染だよ。
あ、
まあ中学は幼馴染というか分かんないけど、でもまあ、
まあ、よく知ってる間から
さ、ね、何もない頃から好きだった子でずっとで、その子追って大学までわざわざランク落としていってさ、
そこがちょっとなあ、
分からんな。同じ中学高校を一緒だった小野が、
まあ、重なってたわけだよね。
やっちゃったわけですよ、付き合って。そりゃねじ曲がるよ、
うん、
そっからもう。でも結婚して子供もいんの。
奥さんいんの、
うん、で子供もいんのにそういうことやって捕まっちゃってさ、
うわ最低だな。
だそういうドキュメンタリーの方が怖いなと思って。
そうね。あのね、その性癖とかそういうのはやっぱこれは怖いですよ。
だ今回性癖絡んでないのが痛かったね。
俺ね、結構前だけど靖国神社に行った時に、あの辺ってさ、いろんなイデオロギーの巣窟じゃないですか。
まあまあ、右も左も
いっぱいあるじゃないですか。で、その右のね、右翼の団体がいたわけ。で、もうさ、高校生ぐらいの子で、完全にその特攻服みたいな、特攻服っていうのかな。
え、暴走族？
いや、暴走族たちがなんて言ったらいいの、ほら、右の人がよく着てるやつあんじゃん。なんて言ったらいいの、あれ。あの、とても大きな音を出すバスに乗ってる人が着てる服あんじゃん。
まあ、特攻服っぽいやつ。
ぽいやつ。特攻服のビロビロしてないやつを着てる、もうほんと中学校卒業した時ぐらいじゃないかなっていう子がいるんだけどさ、普通の子なわけ。
あの、狂気の桜の格好でしょ？
そうそう。うん、めっちゃ普通の子たちなわけ。その子たち話してる時とかは、トイレで一緒になったんだけどさ、別に普通に会話してんだけど、そこにその、右巻きの人の、 ちゃんが出てきてさ、おっちゃんが出てくるとなんかその思想的な話をガンガンそう打ち込んでるわけですよ。そしたらはいはいっつってさなってるんですけど、性癖はさ治んないしさ、もっとこ根深いものがあるんじゃないけど、でもそういう主義主張って結局なんか。
その高校生にさ、うん、左翼の女がさ、うん、また開いたら行っちゃう。
行っちゃうから。本当そう。だから、ね、怖いものってやっぱね、なかなかこう、主義主張とかっていうのではなかなか違うんですよね、その辺は。
多分その子らは分かんないけど、親がそうなのか、
うん、まあ、多分、ほんと接しする大人がね、うん、そうなの、ね。
あとは居場所だよね。
まあ居場所だと思うな、う
ん、基本居場所です、うん。あ、こんなこと言ったら怒られるのかな。
いいでし
ょ。僕が一番よくに近づいた時はですね、
はい、
渡辺文樹の映画を
見て、おうおう、はい、伝説の
外戦車をの間を聞き分けて見に行くというですね。
いいよなそれ、羨ましい体験、
まあ、見に行くのかみたいな感じで。
ほんで見たら見たで全然そういうのじゃなかった。
全然じゃない、むしろジャッキー・チェンとかが好きな人ですよって。だからね、そのなんていうのかな、だからアメリカとか向こうでの受け取られ方と日本人が受け取るニュアンスは違うのかもしれないね。ある意味薄いわけじゃないですか、ネオナチ、はいはいはい、実はネオナチ自体は遠いものだし、
まあね、見たことないからね、
日本の局ともまた違う。でもさ、アメリカってね、実際こうそういうネオナチがいたりとかさ、
あれは人種差別主義とも関係してくる
から、ね、だし、そのさっきも言ったように生活とも密着してるんです、うんうんうん、だからアメリカの方がむしろ看板に偽りありで怒るんじゃねえかって
。
このドライブがさあったじゃん、うんうん、ニコラス・ウィンディング・レフの、
はい、
だからドライブシーンが少ねえってさ、うん、裁判沙汰になったんだけど、これもそんくらいになってもおかしくないよねっていうぐらい看板に偽りありだよね。
その映画の中でね、その見せてくる演出とかはすごい良かったんだけどっていうのもまだちゃんとあってね、
うん、俺的には一番でも感情移入したのは犬だな。犬超かわいそうだよね。
犬な、いや
最後ね飼い主のとこ行ってさ、
クーンってね、
うわもうかわいそう、抱きしめたいわあの犬。犬悪くないんだからやれって言われてやってさ、
殺されちゃったよね、あの音でね反撃されちゃって、
かわいそう。
あとあのさっきの手のことでも言うとですね、最近見た中では一番の対処法として一番かっこいいガムテープの使い方を見させていただきました。あれはなかなか良かった。
あれはさ、剥がすとき超痛い、
超痛い。一緒に俺皮膚と骨がついちゃうんじゃねえかっていうね。
はい、ということで、
はい、
何点でしょうか。
はい、4点でございます。はい、はい、面白かったです。
はい、次回のテーマは
ドラえもん。
はい、
まあ、ドラえもん、カチカチカチなんかそれです、
はいはい、とララランドでございます。
これは評価高いですから楽しみですね。
これはいいですね。見た人はお感想いただければと思います。
です、は
い。